はい、というわけで、入江洋で海に来たのにフィーチャリングラブリーサマーちゃん、はい、ちょっとオフトークでギャンブルの話しすぎなんだよ、うん、本題に入る前にギャンブルの話が盛り上がりすぎてもう
みんなマジな目で、
ちょっとここにいるのは本当社会不適合者しかいないから、うん、ギャンブルの話とかし始めちゃった水原
みんなまっすぐな目でしたから
こ怖いよね。だって最近何か気になることはかっこ水原一平とかってあの原稿に書いて金子が、うん、それを自分で力説し始めるってすごくないですか
要は気になってるっていう
話したいこと書いてるじゃねえかっていう、
ね、何でも言いたいことはありますよ、う
ん、何でも言いたいこと
はあります
ありますありますよね、うん、
人間だもん。
一応本題戻します、はい、一応本題戻してみます、うん、恋愛の話、
そうですね、
アルバムの話していきますけども、
アルバム、
まあね、この海に来たのに、にはラブリーサマーちゃん、ね、うん、フィーチャリングしていて、はい、まあ、このアルバム全体的にね、フィーチャリングもそうですし、うんうん、前回のね、あの言ったような、まあ、入江さんは少しこう、さらけ出す、うん、まあ、ある意味、勇気をちょっとこう、どっかで得た、うんうんうん、で、今まで出せなかった、出したかったけど結果出せてなかった部分がちょっとこう出てきた、で、なんなら今後もっと出していきたいと思ってるっていう状態なのに、うんうん、ってなるとすごくパーソナルなアルバムになってる感じが想像勝手にするじゃない
ですか。確かに一人だけで作ったりしそうですよね。
ね、しそうだなと思いつつも、実はこの作品は何なら作詞作曲も別の人がやってたりとか。
実はそうなんです、う
ん、結構入江さんが作詞作曲全部バッチリやりましたって曲がそんなに多くない。
実はそうなんですよ。そう
これはどういうまず考えっていうか。
そこは本当に結構鋭いところを突かれてて、うん、あのなんか人はみんな同じようなことをして、まあ、死んでいくっていうか、うん、まあ、そう思い込んでるわけじゃないんですけど、普遍的な共通点に興味があって、
うんうんうん、
で例えばさっきの海に来たのにだったら、もともとはオギーウエストっていうあのラップ、はい、ラッパー、ラップグループというか、うん、2人組のラップグループのレクサスさんが作ってた曲なんですよ。
なるほどなるほど。
でその時点でもうその僕の中のなんか憂鬱な気持ちとか、うん、でもその、まあ、さっきのギャンブルの話じゃないけど、うん、こう脳汁が出て、はい、まあ、脳内物質がぶち上がって嬉しいとか、
うんうんうんうん、
寂しいけど嬉しいみたいな、そういう気持ちとなんか共通した部分があって、
ほうほう、
そういうその音の塊を組み合わせていった時に、うん、やっぱいろんな人の気持ちが乗ってる方が強まっていくというか、うん、むしろ薄まらないように感じていて、
なるほどね、はいはい、
それはありますね。なんかこう、まあ、極端な話、もう死んでる人の声を聞くじゃないですけど、
はい、
曲はカバーでもよくって、もうみんなが知ってる、うん、まあ、例えばわかんないですけど世界に一つだけの花みたいな曲でもいいし、
うんうん、
もっともうすごいどす黒い感じの暗い曲でもいいんですけど、
うんうんうん、
その共通した何かさえ感じていれば自分が書かなくても一緒なのかもしれないっていうのはちょっと
感じてて。あ、なるほど。それって、前に YouTube にカバーソングを結構頻発した時あったじゃないですか、はいはい、その経験とかっていうのもなんか一個ある、
すごくありますね、
うん、
あのカバーしてる時にあれ自分の書いた言葉じゃないのに、うん、自分が書く言葉よりも自分の気持ちを表してるなだったりとか、
うん、
そういうことも多かったので、
うんうんうんうん、
自分で作る必要って本当にあるのかなみたいな、
うん、
あとは海外のミュージシャンとか、まあ、日本でもコライトっていうか共作する文化あると思うんですけど、はい、海外のミュージシャンたちって例えばラッパーでも歌詞を人に書いてもらうとか、抵抗なかったりするじゃないですか。
確かに確かに。
良ければいいみたいな、合ってればいいみたいなのがちょっと自分も分かるっていうか、
うん、
あれってなんかパクリっていうか他の人の名前借りてってみたいに見える悪い面もあるとは思うんですけど、
はいはいはい、
本人が書いたかどうかって実はどうでもいいのかもしれないっていうのはちょっと思ってるかもしれないです、
うんうん、なるほどね。まあね、なんていうかそれ決めんのも本人ですもんねっていうところありますよね。
そうそうそう、決めたのが本人だし例えば AI だにたくさん出させた出力したのも本人だし、
うん、
そうなってくるとなんかあれですよね、直筆じゃないから、うんうん、パソコンで打ったから本人じゃないみたいな話になってきちゃう。
確かに確かに、
まあ、極論、うん、ちょっとねあのずるいあれです
まあまあでも
論点のすり替えかもしれないけど、
いやでもすごいわかるっすねその考え方、うん、まあこれはまあ時代性とかっていうのも間違いなくあるはあると思ってるんですよね、うん、当然あの要は作曲こうやってコライトすることが割と容易になったりとか、うんうん、まあ、距離的に離れていても簡単にできるとかっていうところもあると思うんですけど、うん、そのまさにその パクリってじゃあ言われてるするならば、俺の判断基準も否定してることになるじゃないかっていうか、
確かに
ね、僕はこの歌詞が超最高でいいと思ったって判断は僕がしてるから僕の作品でもありますよねっていう考え方っていうか、
確かに確かに確かに、
なんかそれはすごい自然だし、入江さんそうやってカバーソングいろいろやったりとか、まあそれこそ仕事では映画音楽やったりドラマやったりゲームやったりって、その多分いろんな人と絡みまくってるじゃないですか、それこそさっきの映像の授業が始まったみたいな、なんかそういう経験もなんか生きたのかなとか思ったり、
そうですね、もう映画が圧倒的に生きてて、映画も本当に映り込んだ風景とか意図せざるものも取り込んで作っていくしかないし、たくさんのメンバーが関わってるから、監督の意図通りに転ぶっていうよりは、もうあるもので組み立てていく部分もあるじゃないですか、俳優さんの演技って監督が演技するわけじゃないけど、まあ、脚本を代弁しなければいけなかったりとか、その辺はすごい影響してますね。
なるほどね。ちなみにじゃあ入江さんがこうやって、まあ、この曲の誰っていう、まあ、それこそこの海に来たのにでもいいんですけども、
はい、
要はそういう他の人が作るもの、もう作詞に関しても作曲に関してもですけど、どう発注をするわけですか、それともそれを逆に自分がキャッチしに行くんですか、ある曲を。
一番の理想は自然に目の前に現れるのが理想で、例えば奄美っていう曲、アルバムに入ってる曲だと、もともと菅波優さんって方が、はい、まあ、ライブシーンでも活躍されてるキーパーソンというか、
そうですね、リブハウスの今ね店長ですけど、
菅波優さんがあの姫野玉さんって、文筆家で、
はい、
アイドルの元地下アイドルの、はい、姫野玉さんにプレゼントした曲なんですね。でそれを編曲の仕事が自分に回ってきてというか、
あ、そうだった、
それ、そういう形で自然に自分の前に現れた曲で、なので、まあ、ちょっと変な話ですけど、映画でカメラを回してて、自然に入った風景みたいなものに近いっていうか、
なるほどなるほど、
合うものを自分で探しに行ったり、なんか合う客演の人いないかなみたいな形よりも、なんか目に留まったとか、そういう、まあ、ただぐうたらなのかもしれないですけど、
あ、
いや、でも自然に知り合うみたいなことの方がなんか信用できる気がしてて、
なるほどね、なんかこうすごいいいですね。なんか感性というか、感性ってのは要は感じるじゃなくて慣れる方なの、感性の法則みたいな、なんか生きていたら出会った曲で刺さったものを使いたいみたいな、
あとはもうそれこそパソコン内にファイルがあったとか、そのレベルからなんかあるかどうか、あの道がたくさんっていう曲、あのアルバムの最後の曲も、あのデータがあったら収録したいって思ったんですよ。ないんだったら諦めようって思って、でデモだけ残っててで探してもらったんですよ。
なるほど。
すごい9年ぐらい多分眠ってた曲で、
はあ、なるほどね、
7、8年かもしれないですけど、はいはいはい、データがあるかどうかで決めようみたいな判断基準っていうか、
まあ、確かに、あの怠けてるだけって言い方もできなくはない、
あのかなり
できなくはないけど、
自分の意図よりなんか起きることの方が大事な気がしてて、まあ、それこそさっきのギャンブルの勝ちたい負けたいよりも、勝った負けたとか、お金があった方がいい、ないと悲しいじゃなくて、ないあるだけでいい気がしてて、まあぐ
う
たらとも言えるんですけど、
いやでもすごく僕も共感できますそれは、なんかそれを僕結果的に恋愛っていうタイトルの作品にまとめてるっていうのもめちゃおもろいですよね。てい
う
かこれって逆に言うと恋愛ぐらいのものじゃないと、その作品たちっていうのは意外とまとまんないのかもしれないと思った。
そうだと思います、あの本当に厳密に言うとアルバムタイトルもう本当説明しちゃうなら、データがあった曲とか、編曲を頼まれた曲のカバーとかみたいになっちゃうじゃないですか。あとは自分で作った曲とかみたいな、
エトセトラで。
そうなんですよ。でもそうじゃなくて、自分が生きてて、こう自然に巡り合った曲とか、こういいと思ったものとかっていうか、それをまとめ、まあ、でその恋愛っていうタイトルにはめ込んで曲順を決めたりとかするのは、あの自分で、そこはすごいこだわりましたね。
なるほどね。
もうずっと曲順並べ替えて聞き直したりとか、
うんうん
う
ん、
そういうことにはすごく手間を割くっていうか、まあ、他も割いてるんですけど、そういう気持ちっていうんですかね、自分の主観っていうか感じたやっぱり脳汁の上がり方っていうか、
なんかすごくそのやり方がむしろ恋愛的じゃないですか。
確かに、
ね、なんかね、だからこれってでも恋愛的っていうか今の時代とはちょっと違うのかもしれないけど、そのなんかやっぱ恋愛って始めるものでもなければ、
あ、そうそうそうそうそう、そういう、ね、あ、そうですね、
なんか始まるもの、ま、勝手に
落ちるもの、
うん、落ちるもの、まさに恋には落ちるっていうね、うん、そうね、
なんかでも本当に直さんの言う通りですね、多分恋愛をしようとしてますね、アルバム作りでも、
うんうん、
この曲いいじゃん、出会って見つけた、うん、ちょっとまたやり直せるかなみたいなことなのかも、うんうんうん、
まさにまさに、うん、
でだからそのずっと運命の相手を探してる状態が嫌なんですよね、
うんうん、なるほどなるほど、
もういる人会う人の方がなんか嬉しいっていうか、なんかそういうちょっとうまく言えてるか分かんないですけど、
うんうんうん、なるほど、
うん、
いやすごいだから今話してて腑に落ちてきたっていうか、かつこの作品恋愛僕好きな部分でその物語性を帯びてるんですよね、うんうん、そのアルバム全体がなんとなくなんですけど、うんうんうん、起承転結というよりかは、うん、何かそのストーリーを感じる、
うんうん
う
ん、
お話というよりかは流れという意味合いでのストーリーを感じるんですけど、うんうん、今あの曲順だけはめちゃくちゃ悩んだみたいな話をしてましたけど、はい、まさにそのストーリーもおそらくうまいことこう帰結していったんだなって感じがしていて、
嬉しいですね、
うん、それがよりなんか恋愛っていうものをこう体現してるっていうか、それを具現化するにはこの曲順しかなかったのかもなとはちょっと考えました
ね。あ、そうかもしれないですね。本当に曲順ってテンポとかキーとか本当にあらゆる終わり方始まり方とか曲のあらゆるファクターが影響するので、まあ、編集して並べ替えて映画みたいに作っていくっていうか、まあ脚本とかも順番変わったりするじゃないですか、
ね、
編集してて逆にしようとか、
はい、やりますね。確かに
それは本当にしっくりくるまでもう聞き続けるだけっていう、うん、ちょっと泥臭いやり方を取るというか、
うん、しかもその並べ替えているこう作品たちが非常にこう偶発性を持ってたまたまこう生きていたから出会ったものだっていうのはとてもロマンチックですよね、そういう意味ではね。
そうですね、
うん、
その恋愛と似てるっていうのは面白いですね。
まあ、だからこういう意味では7年かかりましたけど、
うん、
まあ、入江さんが逆に言うとこの7年作品アルバムという意味ではね、
うんうん、
作ることはなかったけども、うん、まあ間違いなくこう7年分の何かは詰まってんのかなっていう感じで今話してしましたね、ちょっとね、
うん、確かにそうなのかもしれないですね。報われました結果として報われたの報われたいとかじゃなくて
報われた、
われた
なんかちょっと違うけど
確かに
ちょっと自発性が入ってるからいやでも嬉しいですよ、そう思ってもらえるならすごく、
うん、
ありがとう。まあこんな感じで、まあっという間だったんですけども、以上で、今回レディオジティも終了となりますが、
いやもう短くても濃密な指摘をいろいろいただいて、
いやいやいや、うん、すごく良かった、僕も会えて良かったですし、改めてねこうやって腰据えて作品の話するってないですもんね。
確かに収録っていう理由がないと、うん、ここまで
真剣にっていうかありがとうございます本当に
語り合わないですよね、なかなか
語り合わないですよ、なかなかね、
他の関係ない話も しますよね、普通
この飯うめえなとか言いたいですもん、ね、
言いますね、これうまい1個食ってみるって、ね、
今の一平の話はね、うん、
今の一平の話そっちしたくなっちゃう
そっちは面白い
か、うん、確かに、いや本当そう
そうですね、間違いない、うん、まあでもなんとなくかそういう意味ではね、今回改めてねちょっとお話できてよかったなと、うん、僕らも嬉しい限り
で、こちらこそです、
はい、次は、バチェラーが始まったタイミングで声をかけます。
あ
バチェロレッテよね、
バチェロレッテでもい
い、
うん、確かにね、
全部見てみんなで
みんなでね
終わったと
勝手に勝手にあのスタジオ席やりたいですね。
あーやりたいあれを勝手にできるサービスって良さそうですね。
確かに、うん、それ新しい仕事
映像系らしい
確かに、うん、まあまあこのからもそういう意味ではね多岐にわたっていろんな形でお会いすると思うんですけども、あのこれからの展開もねその仕事という意味でも、ね、楽しみにしてるんで、ぜひまたレディオで行ける、はい、来てください、
ぜひです。
はい、じゃあ最後は岩橋くん一言締めてもらっていいですか、今日の回を全部ちょっと
そうですね、うん、まあ、総括というか
総括してもらって、
あ、
全部を含めた方がいい、
全部含めて
あの漏らさずに
急にハードル上げまく
るじゃなくても
お題全然もちろん、
ちょっと
なんか一回ギャンブル飲み込んでみたいな感じ。
興味を持った男が
最後に残った一滴がギャンブルだ。
この終わりでこう一人が始まるのもいいですね。こう収録の終わりで。
確かに確かに、
はい。僕も全然やってないんで。
あ、本当
一緒にぜひやって、
はい。地獄に落ちましょう。
どうぞご勝手に。
気持ちいいぞ。地獄は気持ちいいね。
なんか何なんだよこの変態しかいない空間なのがやばいですけど。まあちょっとまたお会いしましょう。
はい、
はい、というわけで今回のゲストは入江陽さんでした。最後にですね一曲聴いてお別れということで曲紹介をお願いします。
はい、道がたくさんという曲でフューチャーリングシュガーミーさんです。
はい、というわけで今回のゲスト入江陽さんね3回にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。